ラジオもっこもこパレード。
25問の問題に回答せ、あなたの IQ をチェックしましょう。たった25問で IQ を推し量られたくないし、この診断結果を信じる人の IQ は低いと思う。青春アルヒド、ボディヘラ。アルディヒドリスナーらしい、
そうですね、はい、
自分も言いそうやし部長です。
アニワギです。
まあまあそうやな、
まあまあまあまあ、まあ、確かに
けど、そうやって本当の IQ が測れるなんてことは分かってなくても、キャッキャ言うっていう遊びやんって、分からへんって言われたらだもんねって。
まあまあ、でもまあまあまあ、 IQ を出しに使うなよっていう話。
まあまあまあまあ
まあまあ、でももう出しに使うビジネスだらけですから世の中。
まあ
最近特にね。
けど別にそれをほんまとは思ってないのにみたいなとこは難しいよな。
まあ難しい、まあまあまあまあ、でも社に構える姿勢自体は大事やけど、
あのこの間も言ったんやけど、日本語とかでさあるやんか、その例えばそのお愛想お願いしますって時に、はい、お愛想っていうのは店員側から言う言葉で、本来客から言う言葉じゃないですよ
みた
い
な。ああなるほど。
だから間違いですとか言うけど、
へえ、そうな
ん、けどみんな言ってるからもう良くないみたいな。
まあ言葉はね、
そうで分かってんのにわざわざ本当は違いますけどとか言うのはコミュ障
もう重複重複も当たり前になったもんな。
うん、でどっちもいいやみたいな。
あで、まあまあそう、一応辞書とかにもう実際使われると辞書に載るし、辞書に載ったらもう OK みたいなのは、まあまあなんとなく慣用としてあるみたいで、
例えば松阪牛と松阪牛ってのがある。
はいはいはいはい、はい、
で肉になると松阪牛肉って言うから松阪牛って言うけど、本来松阪牛やん。
牛は牛なんな、
うん、で生きてる状態のことは牛って言って、肉になったら牛って呼ぶみたいな言い訳も後からできてるらしくて、はいはいはい、で松阪牛のステーキっていう時に牛なとか言うやつ、うん、黙れよみたいなね言い方なんやけど、
まあまあまあまあ、
だからそれで、これで神戸牛は神戸牛っていうのはいないんですよって話なんですよ。
はいはいはいはい、
田島牛の A5 ランク、 A4 ランク以上か A5 ランク以上のものだけを呼んでるから、
なるほど、
そうなんですよってなるんですよね。だからそれで別にいいのになっていうのをわざわざ言うのは、
はいはいはい、
コミュ障じゃないって
まあでもコミュ障っていうかいけずやな。
あ、いけずいけずいけず、
うん、
優しくない、そう、
まあ言い方とタイミングの問題、う
ん、だからまあ別にいいんやけど、
うん、あとまあそれいちいち怒る方も怒りっぽい、
俺
っていう話やなと思って、
うん、
で聞いてました。
はい、
あの今日はねテーマトーク、
そうなんですよ、
なんですよ、あの毎月恒例のね、
さっき質問やる、あえて、
え、あえて、
いやどうすんもいいけど
まあまあまあまあまあ、ここまで言ったけど、あえて
テーマトーク聞いてくれると思ってる他から来たラジオにもしいたら、
あ、なるほどなるほど、
そうそうそう、
青春アルデヒドはあって
普段はこういうことやってますよ、
はいはいはいはい、なるほどね、うん、まあまあそういう人もいてくれるかもしれませんね。
そうなんですよ、
なんかうちが一番科学っぽくないですよね、ある意味切り口的には。
だから僕はさ、答えることに、はい、そのイラストレーターの中村くんって友達の話をしますけど、
はいはいはい、
まあやっぱ僕は結構影響を受けてるんやろな、
中村祐介さんね、
そうそう、
はいはいはい、
から話すんやけど、中村くんがよくその若い学生の絵をこう公表してほしいとか、
はいはいはいはい、
それ横で見てて
結構積極的にねちゃんとやってますよね。
で中村君が言ってた中で、まあ、確かになと僕が一番思ったのは、あの若い絵描きになりたい絵を描く人が自分の個性やと思ってやることって、例えば目を描くこととか、
はいはいはい、
目を描き込むとか、
はいはいはい、
ちょっと気持ち悪いトカゲを描くとか、それが中丸くんの前やったらなんか動物と女の子をよくこうで描くとか、
は
あ
は
あ、って思ってる、あなた方が思ってるあなたの個性と思ってるものは全部誰かやってるから、
はいはい、
あなたの個性じゃないから、あの個性的になろうって言ってわーってなんかその描いてる絵とかもうよ誰かのマニアから、
うんうん、
それ無理やし、やってる人いっぱいおるからやらなくていいよって、
うん、
で心配しなくても真面目にうまく描こうと思っててもずっと出てくる癖みたいなのがあって、
はいはいはいはい、
で普通にただ綺麗に丁寧に描いてるだけやけど、にじみ出てくるから個性ってって、
うんうん、
いっぱいやったらって、だから個性っていうのは勝手に出てくるから、
うん
う
ん、
その無理にこれが自分の個性と思うもん別にいなんて、
はいはいはい、
って言ってるけどいいこと言うなと思って、
なあ確かに、
まあ、だから我々の感覚感もその気難しい一言とかににじみ出る感覚感で
ただポッドキャストをやっているだけで、
そうもう1000回もやってるわけですから、あの幸い一人もポッドキャストを科学でやってる皆さんに対して、
はい、
我々が唯一説得力を持てるものとしてキャリアの長さっていうのがあるんで、
まあまあまあまあね、期間だけね、
だからもう科学館なんてものはにじみ出ますよ19年もやったらみたいなことは言えるわけです
まあ科学ポッドキャスト言い続けてやってきてますけど、
そうそうそう、
はい、
みんなそんな科学
ほか、やっぱねうちらのほんまに初め何年かぐらいみたいに、ちょっとまあ一回一回一回今回の、
うん、
まあ、科学っぽいネタからちゃんとこう、ね、これは今日喋ろうっていうのをちゃんと練って
やってる、
やってる
っぽい、うちも
やってないやってない、もうやってるっていうのよ、
めちゃくちゃやってるもうアマゾンの返品ができんけどムカつくって
、お前がやってるって言って嘘ついて、嘘のあの影響食らうのこっちやろ
僕は僕なりには
科学関係なく
はい、質問です、
まあね、
先質問です、
そう、じゃあさっき質問なんで、はい、今週はまあ先週に引き続きガムコさんの質問ですね、
はい、はい、
風船について質問です、
ガムコやな、
ヘリウムガスの入った風船を手放すと空高く昇っていきますが、その時に上昇するエネルギーはどこから出てくるのでしょうか、地球は燃料を消費しているので納得感があるのですが、風船では何も消費していないのでいまいち納得できませんという、ね、
いやけどさ、
はい、
普通に答えるで、
あどうぞ、
例えばお風呂の中でおならこいたらさ、泡がプクプクプクって
ポンポン、はいはい、
上がるわけじゃん、
はい、
あれも一緒やん、
一緒でしょ、
燃料別におならのヘリウムガスを使ってるじゃない、
まあまあまあ、
メタンガスか、でそれは重いか軽いかだけです、
はいはい、
だからあのガムシロップとかをコーヒーに入れたら沈むやん、
はい、
それと一緒でプクプクプクって泡上がるやん、それは重いか軽いかだけの話をしてまして、
はい、うん、
でそもそ もう地球上に生きてる時点で全てのものは重力ってもので引っ張られてるわけです
よ、はいはいはいはい、
でそれを重力であの下に空気とかが引っ張られてるのより軽いと上に上がるっていうだけ、
はいはい、
以上
です、
です、合ってる？
合ってる。まあでもそうなんですよ。だから、
うん、
まあ、結局のところ上に上がってるように見えるのは、
はい、
まあ、ように見えるんですよ結局ね、
うんうん
うん。だからように見えるのは空気がそのヘリウムが下にあると空気の方がもっと俺は下に行きたいぞって言って空気が押しのけるわけですよね、ヘリウムを。
まあなるほどなるほど。
うん、でヘリウム押しのけられたヘリウムが上に上がっていくっていうのがあって。うん、仕事をしてるのはヘリウムじゃなくて空気なんですよ。
空気が下がってる、
はい、空気が下に下に行こうとする力が働いてて、もっと言うと空気を引っ張ってるのは重力だから、
うん、
元はといえば重力が仕事をしてて、地球が空気をなるべく重いものを大きい力で引っ張るので、その結果煽りを食ったヘリウムっていうのは引っ張られる力が弱いので、うん、押しのけられてどんどんどんどん上に上がっていってしまうというのが、まあ、答えでしょうね。だからヘリウムは確かに仕事はしてないんですよ、上には上がってて、
はいはいはいはい、
まあでもこういうことって意外といっぱいあって、まあ、だからも
う
最たるものは磁力ですよね。磁石の引き合う力っていうのは まあ、あの実際には動くまではあの仕事にならないので、
はいはいはい
はい、だから、ね、磁石っていうのは、まあ、くっつ遠くにあるものを引き寄せて、
まあ、その磁力みたいなのが不思議よね。磁力みたいな、
まあまあまあまあ磁力も不思議な力に見えますよね。
物と物は実は引っ張り合ってるっていう感じですね、
うん、あそうそうそう、磁力があるわけじゃなくて他のものが引力を働かせた結果磁力になってるみたいな。
なるほど。
磁力っていう力は実はないねんみたいな話、うん、そういうケース結構あるんですよ、
うんう
ん、反発力みたいなのはないんやけどなんとなく外れていくように見えるみたいな。
がありますよ。
ありますね。うん、
っていう話、
まあ、っていう話かなと思いますね。はい。なんでまあでもあの科学的ないい質問じゃないかなと思います。
はい、
はい、
で今日科学トーク、はい、テーマトークです。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
ということで今日のテーマが
質問やけどやっぱりテーマやっていこうと。
まあそうなんですよね。
動き
そうそう、テーマをテーマトークをするかせんかみたいな話はあったんですけど、まあまあ両方やったらええやって、うん、結論になりまして、はい、ということで、まあ、今日のテーマトークは、まあ、科学ポッドキャストの日、科学系ポッドキャストの日というハッシュタグがありまして、はい、まあそれがやってるんですよ。2月10日なのかな、毎月10日、はい、一応、うん、で、それにちなんでいろんな科学系のポッドキャストで同じテーマの話をしましょうというのを、うん、まあもうやってます。2年ぐらいやってます。
随分やってるんです、
はい、そうですね、はい、というので、まあ、今月の共通テーマっていうのがドタバタっていう、ドタバタグッドボタンさんっていうポッドキャストがありまして、まあ、そこが今今回はあの仕切ってくれてる
今ですよ、はい、僕はドタバタは
まあまあそうでしょうね、
うん、
店舗経営のドタバタ
なんかけど今ずっと思ってるのは物の価値みたいなこと思ってて、
はいはい、
わかりやすいのカウンターチェアっていうね、バーにいたらある椅子みたいな、
は
い、
あ店引っ越ししてるんですよね今。
そうなんです。
はい、
店僕は4つの店をと1個の倉庫を全部出して、
はい、
で新しく1つ店を潰したけど、
はい、
3つの店を移転させて、
はい、
新しく2つの店を作るって作業をやってるんです今。
はいはいはいはい、で、はい、4つ辞めて5つ始めるっていう。
そう、うん、だからまあそれを1月の1日から3月の半ばぐらいまでやらんとあかんから、
はいはいはいはい、
ドタバタもいいとこなんですよ。
まあまあまあまあ、
でもそれやってて思うのはその味噌のってところから物を出すっていうのまず15日まで選択あって、
はい、1月15ね。
で、
はい、
その椅子がね1個ある椅子を、
はい、
これ買ったら1万5000円で買いました。
はいはいはい、
で今の価値はじゃあいくらのか5000円ぐらいの価値かな。
はいはい、
でも使わんかったら0円や
ん、あんま
どこまで行っても
せや。
で何ならゴミ捨ての金かかるわけ。
はいはいはい、
だマイナス500円ぐらいでする、
はいはいはい、
でそれ置いていったら捨ててくれるわけ。
ああそうやな、今回に関
して。でも新しい子に持っていったら使えたら1万ぐらい浮く気持ちやけど、使えなかったらマイナス500円を持ってきてしまう
わけ。あ、まあまあまあまあそうや。
で物を置いとくっていうのは場所代がいるんで、
はい、
だから使わんやったら絶対置いていった方がいいんやけど、
そうやな今回は
使わんやったら5000円浮くっていうラッキークープになれるわけ。
うん、
なるほど。でそれをどこまで持っていくっていう話を全てのものに対して今回発生してて、
あ確かに難しいな。
そう、そうそう。
難しいというか、いや、逆に言うと難しくないかもしれないけどな。
ま
あ、捨てれる分、その、勘定しやすいというか、捨てやすい。
だから、原価償却みたいな話じゃないけど、1枚で買った椅子10年使って今の価値っていくらっていうところが。
ああ、なるほど。
だから、価値プラスは0円なんやけど、
はいはい、
マイナス5000円食い止める力を持ってるわけ。これの価値ってむずいよなっていうのを、いろんなものに思ってた。
あ
で場所がある人は一旦置いとこうとできる、
はいはいはい、
うちの実家なんか昔でかい倉庫があったんで、
うん、
今もあるんやけど一旦置いとこうできるわけ、
はいはい、
一旦置いとこうできると楽なんやけどいつか使うかもな、使わなかったら使用ができるけど、うん、一旦置いとこうできんかったらこの限られた1週間でこれがいるかいなんか決めんとあかんみたいな、
ああそうやな
みたいなことをずっとやってて、だからドタパタっていう言葉にすごいしっくりくるのはだから穴を10個掘れという作業は大変やけど、
はい
はい、ドタバタせへんわけ。
ああ
ただ穴をとりあえず5個掘っていややっぱり2個でいいわ、やっぱあと3個こっちに掘ってみたいなこの 嫌なんでいい作業をするってのがドタバタやなって。
いやまあまあそうで、確かに
思ったな。確かにだから一番嫌いね、あのホット穴埋めるみたいなのが無意味やから。ほんまに嫌や、
無駄は基本的に嫌いやもんな。
でもそれができんからサラリーマン無理やと思って意味ない作業をしろって言われることに人が多大にストレスを感じるから。
いや感じるよね、
うん、
いやでもまあそうそう、でも確かにその話はほんま本質捉えてて、
うん、
なんか会社っていうか組織になると、うん、やっぱりね嫌なことをこれ効率悪いやん、もうちょっとええやり方あるやんと思いながらやらざるを得ないことっていうのは、
はいはい
はい、まあまあ割かしあるんですよ、うん、でほんまにそういうの嫌でやめていく人って結構多い。
そうやろうな、
うん
うん、これって言葉によっては理不尽とか、
あまあまあまあ
そうなることやからな、うんうん、
まあ非効率、
そう、ね、
理不尽、まあまあパワハラにもつながりますよ。
はいはいはい、
まあ、こんなやり方良くないって分かってんのになんでやらせるんですか、もうさパワハラ
の概念に
近いから、
ね、そうね、
うん、っていうのもまああるけど、でもそういう大体ねドタバタ、いつドタバタするかってさ、
うん、
いう話ってやっぱり目先のやらなあかんことに手を取られて全体が見えてない時はドタバタするんですよ。
まあまあそうやろな。
そうだからその自転車操業みたいなのが良くない。
いやだからちゃうね、いやゴールが完成形があるかどうかやで。
そうそうそう、だから自転車操業の時にいい組織っていうかいい役割分担は自転車操業やってます現場は、
うん、
その時に上から見てやっぱこうした方がええなっていうのがやれる人がおると、
うん、
ドタバタする人としない人が分かれるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
分けるのが結構大事なんですよ。でドタバタしてる人にこっちもやれあっちもやれは無理なんですよ大体。
だからさ、その穴を10個掘れやっぱり5個埋めろはまだよくて、
はいはい、
でその動く側は、
うんうんうん、
とにかく10個掘ってって言われたら分かったって、無心に10個掘る、とにかく5個は埋めてって言われたらとにかく分かった5個埋めるでできる
はいはい、はい、
ただ何個いるか考えながらやってって言われるのが多分人は結構ストレスで、
まあまあそうやな、
そうそうそうそう、
そこをうまく分けんと、
そう、
まあ、キャパシティが足らんくなるってやつ、
それが向き不向きやと思うんで、
うん、
それを考え続けるのが得意な人もおるけど、
うん、
動かすのが体を動かすやるのが嫌な人もおるし、まあ、意味なくてもとりあえず動き続ける方が楽な人もおるし、
そうやね、
っていうとこやな。
いやほんまそうですよ。
でだから完成形が見えて動く方がストレスないって言ったけど、
はい、
店やってて一番思うのはあの日々修正することが一番大事やからだから完成形のために動くのは良くない。
まあ確かに、確かに
っていうこの矛盾
まあ完成形が見えてるって見えてないっていうのはね、
まあ、そう、
でも完成形をこうまあ柔軟に変化させる柔軟性はいるわけですよ、
うんうん、
まあ、こうするって決めたからもうこうするしかないみたいなのがあまりとよくなくて、
そうね、
うん、っていうのはまああるかな、はい、そう、あとまあ思うのはあの世の中、まあ、店長もそうですけど、
うん、
長ってつく人いっぱいいるじゃないですか、
はい、
あれ偉いんじゃないんですよね大体役割分担なだけで。
まあそうやな。
でそう結局、うん、その現場仕事から離れはするけど、でまあそのまあ命令っていうか命令することを考える側には回るけど、結局のところ役割分担だけであって、本質的にまあなんかこっちが上でこっちが下みたいな考え方すると大体圧力が生まれますよね。
美味しいカレーを作るときに、
はい、
美味しいカレーに何入れたらいいかって考えたりレシピ作れるのが得意な人と、
はいはいはい、
あのこのレシピで美味しいカレー作ってってたら10回と10回ともあのベストのカレーを調理できる人と、
はいはいはい、
そのカレーを100食作ってってたら誰よりも早くできる人と、
はい、
いるわけですよ。
まあまあそうですね。
だからそれのどれが偉いかっていうと、なんとなくその根元が香りが折れへんような気がするんやけど、
はい、
そうでもなくて、
うん
やっぱりだからどれも必要なスキルで、そのどこでいるかが違うだけ、
まあ確かにね、
みたいなことはよく思うんで、
は
あ、腸はその管理する側におるだけで、まあ別に楽はないかな
そうそうそう、そういう概念の方がなんかしっくりくるっていうか、
うん、じゃあお互い、まあ、
そんな感じ
ですよ、ね、必要ですよね、
うん、
もうそういうふうにやれる人とさっきも45でしょ、
うん、
だから昔小山さん、小山茂さんが言ってた、
はい、
やっぱ40超えたら仕事する相手選んでいいと思いますっていう話をしてて、
おお、なるほど、
でそうせんと永遠に変わらんからって だから40ぐらいがターニングポイントで、40ぐらいからはストレス、いいとこ悪いじゃなくてストレスを感じられてる人は仕事減らす方がいいと思ってるって、
はいはいはい、はい、
話を昔してて、
ああ、
今どう思って仕事してるか知らんけど
いやー、なるほど、いい話ですね。
うん、だからストレスは好き嫌いとかもあるけど、ね、そういう向き不向きもあるよなと思う。
あるでしょうね、うん、研究も、まあ、大体、まあ、これほんまそうやと思うけど、10年一仕事っていうから、はい、まあ、大体60ぐらいじゃないですか、一旦定年って、うん、って考えると、まあ、50代の仕事と40代の仕事があって、はいはいはい、40代ぐらいで、なんていうんですかね、こう、例えばすごい大プロジェクトみたいなやつに入って、うん、まあその、まあいわば大きな流れの中の一つのパートを担うっていう役割みたいなのをやって10年使っちゃうと、結構もうそこから出せない感じしますね。
まあ、いや、そうよな、うん。当たり前だと人生にも、その、有限な時間しかないから。
うん。なんかさ、その、そうやな。それで言うと、研究テーマを、まあ、君、新しい店でもいいよ。
うん。
新しい店を作りますっていうのを、店を作るっていうことを、今までトライせずに考えずにやってた人は、急にはやっぱできんくて。
うんうんうん。
ってなった時に、一回ミスってもいいからやってみるのターンっていうのをそこそこ早くやっとかんと。
いや、もうめっちゃ思うよ、それ。
うん。あの、ゆくゆくできないですよね。で、そういう、なんていうんですかね。まあ、世の中的に必要とされている、まあ、お金も潤沢で、チームメンバーもおって、うん、まあ、この成果自体はすごく社会的に意味がありますみたいなプロジェクトをやったって、それは上手になるけど、新しいテーマ立てるの上手にはならへんね、やっぱ。
やっぱさ、その、僕が好きな一応クラッシュというバンドのジョー・ストラマって人が、
はい、
パンクバンドをやりたいっていう人に言った、
はいはいはい、
その上手くなるまで待ったらジジイになってまうっていう話をしたっていう、はいはい、だから上手くなくてもやれって言ったって話はすごいやっぱ僕の根幹にある、その生き方としての哲学があるんですけど、
はいはいはい、
よく言われてる、あの、私も店やりたいんです、僕も店やりたいんですとか、うんうん、相談すること多いんですよ、
はいはいはい、
でやっぱりどうしたらいいですかって言ったら、今すぐやったらいいと思って、
まあそう
言うしかなくて、で、それを言う理由は、だから、松竹の時に、何回もしてる話と思いますけど、高校生コンビがいて、
はい、
あと30歳の元公務員コンビがいて、
はい、
同期で2人とも、
はいはい、
で、高校生コンビは見た目も良くて、押されてたんですよ、めっちゃ。
はいはいはい、
ライブとりあえず全部出したろ、みたいな。
お
で、その中でネタ作っていけ、みたいに言われて、
はいはい、
言ったけど、2、3回ライブ出て滑って心折れて、半年やめて。
はいはいはい。
で、それを見て30歳の元公民たちは、アホやな、大人たち。こんなチャンスないのに、若いから大人はチャンス分かってないから、ほんま愚かやと言ってたけど、彼らはやめても、ただ高校生に戻るんですよ。で、世の中から見たら、何も失ってなくて、何も寄り道してなくて、
うんうん、
で、ただ若いうちにトライして、一回これはいいかってやめたっていう、結果を残ってる18歳、17歳だったけど、で、片や30歳は、30まで仕事なんとなくやって、そのキャリア捨てて、ゼロから10代で始めること30から始めてるわけよ。で、だから失ってるのは君たちで、君ら戻られへん道で、彼ら戻る道を戻っただけなのに、何を30歳から始めたやつが17で始めたやつに悪口言えんのみたいなもん僕は思うわ
け。あ、確かにね。
早く始めるってことは、早く始めるってことだけで偉いから、なんかやりゃいいのになって僕も遅いから思って
ます。まあ確かに確かに、
そうなんです
よ。まあね、確かにその、うん、高校生コンビは確かに戻ってもよし、戻らんでもよし
な感じ。そうやな。だから彼らが偉いのは、ただ10代の頃からトライしたことや。
そうやな、そうやな。
学生のうちにトライして入ってきたことが偉いから、うん、だからそれを上回ることないよなと思って。
そうなんですよね。いや、だからまあ本当そうですよ、同じですわ。
うん、だから
科学の世界もなんかやっぱね、早いうちから自分の勝手な考えみたいなのをよく持っといた方がいいですよね。
うんうんうん、うん、
で、なんかそういうのは人にけなされたり間違ってるかもと思ったりするけど、やっぱ持っとく記憶しとくことみたいなのが大事だなと思いますね。
うん、
まあ記録なんかせんでも意外と覚えてるけどね、自分で考えたことって。うん、
だからまあ何でもいいよ。
うん、 まあね、
ほんまに何でもいいよと思う。
まあでもやりたいことがあるなら早く手をつけるのは別に悪い、早くつけて損することはないよって。
いや、嫌なこと言うけど、
はい、
早くやれへんことをやりたいことって言うなって
まあ確かに
いやね、そうなんに、
あね、でもそうか、なんかさ
10年やらんでいい、老後になったらやればいいと思ってることを人生の一番やりたいことって言うなって思う。
まあまあ確かに確かに、
やめた方がいいよそんな
それは一番じゃないからね、うんうん、なんかね、まあでも科学の世界だと思うのは時代がついてくるみたいなことがあるんですよ。
まあまあまあ当然、
ね、とか、そうそうそう、周りのなんていうの、状況、全くできそうになかったことが、
うん、
10年20年経つと誰かがやってるこの研究を見るとこうやったらできるんじゃないかみたいなことにつながってきて、
うんうんうん、
もうなんか知らん間になんか誰かが後押ししてくれるみたいなことが起きるんですよね。
いやだから、
まあそのタイミングはあるけど、やっぱ温めて考えて調べて生きていかないとそこにはたどり着かないから。
いやなんかほんまに単純に思うけど、いつかやろうと思ってる面白いイベントありますみたいに言ってても
、はい、
1年後見たらようあるやつやなってなったり、
うん、
もう古いなそれみたいになるから一番いつかやりたい一番面白いことは今やから一番面白いだけやから早せんと面白くなくなっちゃうから
今やってみっつってな、
そうってのもめっちゃ思う。
はい、まあそうですね、
そう思って新しい店ができましたんで、
ドタバタしながらね、
はい、
はい、
だって一昨日オープンやね。でもう一個の店は明日オープンやね。
ああ素晴らしい、
ドタバタや。
もう一個の店ってあれどこやっけ、
あの黄色い家っていうオーライ
ヤーの、はいはいはいはい、
どうなることやら、
あの3階、
3階、
うん、
さっき大体仕上がってきた。
はい、まあ来週はじゃあそういうその話もあるかもしれませんね。
はい、はい、というわけでお届けしましたのはぶちかしゃぎと
アニアゲ博士でした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。